こんにちは。ビルボルトピーツポッドキャストへようこそ。ナビゲーターの K です。10月12日水曜日、第145回目のポッドキャストお送りしていきます。今週もどうぞよろしくお願いいたします。このポッドキャストはアメリカ、グローバル、そして日本のビルボードソングスチャートについてお届けしていきます。では早速参りたいと思います。まずは日本時間10月11日火曜日に発表されました10月15日付アメリカビルボールソングスチャートホット100からトップ10をお送りします。10位、先週と変わらずリゾ、About Damn Time。 9位、先週から2ランクアップ、ルーク・コムズ、The Kind of Love We Make。 8位、先週から2ランクダウン、ニッキー・ミナージュ、スーパー・フリーキー・ガール。7位、先週から1ランクアップ、モーガン・ウォレン、You Proof。 6位、先週から1ランクアップ、ワン・リパブリック、 I Ain't Worried。5位、先週と変わらず、ニッキー・ユー&デイジー、サンルーフ。4位、先週と変わらず、ポスト・マロン、フィーチャリング、ドージャ・キャット、I Like You, A Happier Song。3位、先週から1ランクダウン、ハリー・スタイルズ、As It Was。2位、先週から1ランクアップ、サム・スミス&キム・ペトラス、Unholy。そして1位は先週と変わらず、2連覇達成です。スティーブ・レイシー、Bad Habit。そして、グローバルチャートについてもお伝えしていきます。グローバル200のトップ5です。5位、ワン・リパブリック、I Ain't Worried。 4位、クリス・ブラウン、Under the Influence。 3位、ハリー・スタイルズ、As It Was。 2位、デビッド・ゲッタ&ビビ・レクサー、I'm Good Blue。 そして1位がサム・スミス&キム・ペトラス、Unholy となっております。そしてグローバル200からアメリカの分を除いたグローバル・エクスクルーディング US、 こちらのトップ5は、5位、ビザ・ラップ&ケベード、ビザ・ラップ・ミュージック・セッションズ、ブリーム52。 4位、ハリー・スタイルズ、As It Was。3位、マネル・トリゾー、ラ・バチャタ。2位、デビッド・ゲッタ&ビビ・レクサー、アイム・グッド・ブルー。そして1位がサム・スミス&キム・ペトラス、アンホーリーとなりました。アメリカのチャートに関しましては、スティーブ・レイシー、バッド・ハビットが1位をキープしております。ストリーミング 1% アップ、前の週からですね。それからダウンロード 13% のアップ、ラジオが 7% のアップと、いずれの指標も伸びています。そして2位には前の週に3位初登場だったサム・スミス&キム・ペトラス、アンホーリーが上がってきました。これは今回の集計期間初日にですね、ミュージックビデオが公開されたことによりまして、ストリーミング、アメリカやグローバルチャートに関しましてはストリーミングに動画再生含むんですけれども、こちらは 3% アップしています。一方でダウンロードは 12% ダウン、ラジオは 273% 大幅アップ。ただまだ、この指標50位未満という状況です。でですね、3位以内に初登場した作品が翌週に順位を上げた例というのはですね、極めて珍しいという状況です。こちらに関しましては、エミネムフィーチャリングリアーナ、ザ・モンスター、こちらが2013年の11月に3位から2位に上昇した時以来というふうになっております。それからですね、今回の、アメリカのチャートでいきますと、20位にグラスアニマルズ、ヒートウェイブスが入っています。今回が通算90週目というエントリーです。でこれに伴いまして、グラスアニマルズ、ヒートウェイブス、アメリカビルボードソングチャート最長エントリータイとなりました。これまでの C はですね、ザ・ウィーケンのブラインディングライツ、こちらが2019年から2021年にかけて、という記録で90週、これに並んだということになります。来週、この曲の記録がかかっているんですけれども、アメリカのチャートにはリカレントルールというものがあります。日本やグローバルチャートにはないですけれども、一定周数以上ランクインしている曲が一定順位を下回ればチャートから外れる、これは新陳代謝を目的としたものなんですけれども、グラスアニマルズ、ヒートウェーブス、25位を下回ればこのリカレントルールが適用されます。来週、再来週に関してはおそらく大丈夫かなというふうに思いますので、そうなると、新記録が達成ということになります。なぜ大丈夫かっていうふうに、言ったかと言いますと、11月5日付ですねのチャートで、テイラー・スウィフトのミッドナイツというアルバムが初登場する予定ですね。でそれでそこからの、収録曲13曲が全てランクインする可能性があるので、そうなると押し出されるということが言えると思います。まだどうなるか分かりませんけれども、それまでの間は強力なライバルがいなければ 問題はないのかなというふうに考えていますが、まあ、来週蓋を開けてみないとわからないので来週の動向にチェックしていきたいというふうに思います。というわけで以上が10月15日付アメリカビルボードソングスチャート HOT100 からトップ10、それからグローバルチャートのトップ5をお送りしました。では続いて日本のチャートに行きたいと思いますけれども、その前にこれを録音している10月12日水曜日午後5時4分の段階でビルボードジャパンのソングスチャートをはじめとする記事がまだアップされていません。で今回は簡単なデータのみの紹介となりますのでご了承ください。では10月12日公開分10月17日付ビルボードジャパンソングスチャート HOT100 からトップ10をお送りします。10位先週から2ランクダウンアド逆行。9位先週と変わらずオフィシャルヒゲダンディズムミックスナッツ。8位先週から2ランクダウンアド歌方ララバイ。7位先週から2ランクダウン谷祐希 WXY。 6位先週から2ランクダウンバンプオブチキンスーベニア。5位先週から2ランクダウンアド私は最強。4位先週から3ランクアップナトリオーバードーズ。3位先週から2ランクダウンアド新時代。2位先週から12ランクのアップ夜遊び祝福。そして1位は初登場 SKE48 絶対インスピレーション。以上が10月12日公開分10月17日付ビルボードジャパンソングスチャート HOT100 からトップ10をお送りしました。というわけで新たな1位は30万近いフィジカルセールスを獲得した SKE48 絶対インスピレーションが首位になりました。で今回はですね、チャートの予想分析を行っているグレン・シップーさんという方がいらっしゃるんですが、グレン・シップーさんはこのトップ3が接戦になるというふうに見込んでいました。ですけれども今回蓋を開けてみるとですね、結構思った以上に差ができているかなという印象です。で SKE48 絶対インスピレーション、今回はフィジカルセールス1位に加えてですね、ラジオが5位、それからツイッター14位ということで20位内に入っている指標が3つあります。ただ来週ともすれば100位圏外になる可能性があるというふうに思われます。これはデジタルが強くないということがまず1点です。ダウンロード指標に関しては今回300位内に入っているので加点対象となったんですが、ストリーミングとそれから動画再生、要はロングヒットに欠かせないこの2つの指標が300位に達していないという状況でした。で、これがおそらく来週大きなダウンにつながってしまうんじゃないのかなというふうに思います。それとですね、ルックアップが22位という状況です。ルックアップ、これはですね、CD をパソコンですとかいったインターネット接続機に、インポートした際に、グレースノートというインターネットデータベースにアクセスする数を示します。で、これによってですね、わかるのは、売上枚数に対する実際の購入者数、いわゆるユニークユーザー数であったり、それから、レンタルの枚数、これの推測が可能になるんですね。で、フィジカルセールス指標の順位とルックアップの指標の順位が大きく異なれば異なるほど、ルックアップの順位が低ければ低いほど、ユニークユーザー数だったり、レンタル枚数が少ないと捉えることが可能です。ですから、今回 SKE48 はですね、そういう意味でもかなり、所有面が強い一方で接触面が強くないということが言えると思いますので、来週の急落がおそらく避けられないんじゃないかなというふうに思います。一方で、今回大きくポイントを伸ばしてきたのは夜遊び祝福です。ダウンロードが1位になったほかにですね、動画再生が4位、ストリーミング6位、ラジオ8位、ツイッター9位というふうになっております。カラオケはまだ300位以内に入っていないんですけれども、他の指標、いやフィジカルセールス出て、この先ですから、フィジカルセールス、ルックアップ、それからカラオケ除いた5指標が全てトップ10に入っているという状況です。やはりここから分かることはですね、アニメソングが強いということが言えると思います。これは6位に入っているバンプオブチキンのスーベニアもそうなんですけれども、あと、今回の夜遊び祝福に関してはここ最近は特に強くなかったストリーミングだったり動画再生が強いということが言えるでしょう。前の週は、2日間のみの集計対象だったので今回初の1週間フル加算に伴って2位まで上がってきました。 結構好調に推移してますので、来週以降の投稿にも注目をしたいというふうに思います。それから、注目としましてはですね、前の週に動画再生指標で欠損、要は、カウントされていないっていう事態が発生したと思われる名取さんのオーバードーズだったり、4位ですね、それから審査員ダウンしたんですけれども、谷由紀さんのもう一度、こちらの方に動画再生指標が加算されるようになりましたね。はい、動画再生指標というのは国際標準レコーディングコード ISRC が付番されているものが、カウント対象になるんですけれども、ちゃんとそのクレジットがされてなかったというふうに思われます。まあ、その点をきちんと解決されたのかなというふうに考えられますが、名取さんのオーバードーズ、10位、7位、4位というふうに一気に上がってきています。谷由紀さんに関してはもう一度はダウンしたんですけれども、 WXI は今回も7位と非常に安定したアクションを見せています。まあ、新曲のリリースに伴って、WXY もさらなるヒットの軌道に乗せているということが伺えるんじゃないのかなというふうに、感じています。本当にこれらの2曲強すぎるんですよね、かなり。ポイント前週比もかなり高く推移しているのが特徴です。ちなみに YOASOBI 祝福は前の週に比べてポイント前週比 235.6%、 名取さんのオーバードーズは 122.5%、それからパンプオプチキンスーベニア 108.5%、 谷由紀さんの、もう一度、こちらは 91.7% ですけれども、今後、所有指標が落ち着いてきたタイミングで接触指標が高値安定すればロングヒットも見込めるんじゃないのかなというふうに思います。でですね、注目は来週です。来週はもうとんでもない状況になるというふうに言えると思います。アニメチェンソーマンが放送始まりまして、そのタイミングで米津玄師さんの、キックバック、ミレニアムパレード、キングルーンの常田大輝さんも参加しています。このキックバックの解禁が水曜日にありました。それからオフィシャルヒゲダンディズム、川口春奈さんと目黒蓮さんによる、ドラマサイレント、この主題歌であるサブタイトルも解禁されています。さらに月曜日にはですね、アドさんの行方知れずだったり、藤井風さんの、グレイス、カトゥーンの、曲もですね解禁されています。でさらに、この10月12日水曜日、にはですねフィジカルリリースで JO1 も出ていまして、その、リード曲であるスーパーカリも上がってくることが予想されますので、さあ今、上位にいる曲はどうなっていくのかというところにも注目をしていきたいというふうに思います。注目は順位もそうなんですけれども、ポイント前週比、あと各指標の順位ですとか、ここを見ることが必要ですので、ぜひともその点注目をしていきたいというふうに思います。というわけで以上、10月12日公開分、10月17日付ビルボールジャパンソングチャートホット100からトップ10をお送りしました。というわけでビルボールトップ1ポッドキャストをお送りしました。また次回お会いしましょう。ブログ妹毎日書いておりますので、こちらもチェックよろしくお願いします。ここまでのお相手は K でした。